コーチのハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機能あたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、拍手もしていただいて、
いや、月野さん無事に結婚式も終わりまして、
ひろえさん司会ありがとうございました。
いや、新潟市長までいらっしゃいましたもんね。
ね、本当にあのご公務で、ね、お忙しい中こんなのに出ていいんでしょうか。
いや、私もあの市長の祝辞、
はい、
あの名前の時に緊張しましたもん。
あ、篠田さん ね、
ね、
まあ、ありがとうございます。
いや、でまた新潟でもね、
はい、
あの老舗のまた料亭でのご結婚式で、
鍋茶屋さんね、
はい、
あの素敵な ね、
ね、
料亭ですけれども、
そちらもあの奥様のご希望で、
あのおかみさんもインターネットを駆使して新潟のうまいところとか探し出して、
あ、
もう新婚旅行に温泉、
はい、
岩室温泉ってとこ行ったんですけど、
はい、
うちの近くで車で30分くらいの
え、ちょっと待って、新婚旅行ですみません、岩室温泉が悪いわけじゃないんですよ。
はい、岩室温泉いいよ、いい温泉、
いい温泉なんですけど、だって月野さんの家から車で本当30分くらいですよね。
私としては隣町なんですけど、まあ神さんはほら未知なるところですから。
あ、そっかそっかそっか、
うん、それもあの人がインターネットを駆使して、
はい、
うまいあの食事がいい
岩室
温泉のやつを見つけて、
はい、
もう全て私もうあの人の要求を満たせて、はいはいはいと言って、
いや、あの私あのね、お二人の結婚式 の、はい、あの司会をしまして、お二人のプロフィール紹介などもしたんですけども、あの本当にあの奥様は、
はいはい、
なんかまあ意志が強いというか、
意志強いですよ。
でも月野さんのことを引っ張っていくっていうか、
もうあの我が強いっていうかねもう私の後をついてこいっていう感じですか。私はへいへいと後から指示待ちですから、私ずっと指示待ちで
指示待ち
あの人は指示出した通りに動いてますから。
あ、でもね、あの結婚してから月野さんの大好きな格闘技
ね、
あとなんかちょっとしたあのビデオを借りりに行くとか、
あのエッチな
とかね、それは今は
今封印してて、
封印してて
ね、そのうち、ね、爆発しなきゃいいですけど、私がでもあの人の指示がないと、エッチなビデオも見れないですから、そういう指示があるのかどうか今のところないですが
いや、あの、まあね、そういういろんなね、もろもろあのストレス一人で抱え込まないでくださいね。
わかりました。
あの、はい、いろいろ多分ね、結婚してくると、してると、いろいろね、相手に対して、うん、なんかこう出てくるんですよ、いろいろ。
そうですか、
うん、付き合ってる時に見えなかったものが見えてくる、
見えてくる
そうそうそう、なので、うん、まあ、はい、ちょっとね、気になることがあったりしたら、
はい、
誰かに相談するね、私がやるじゃないですか。
あの人の指示がないと工事相談しなさいって指示が出たら相談しようと思いますか、まあ、
ね
え、 いい人ですよ
、はい、ぜひ、ね、この番組にお呼びしたいですけどね。
そうですね、あの、もしよろしかったらまあだいぶサバイバーみたいなんであ
、月野さんとか同じくらい、同じってことはないですけども、
まあ、いろいろ、ね、苦労してるみたいなんですよ。
あ、そうです
そのサバイブの 先が俺と結婚ですか、
これから、もっとこれからますます
サバイバーよっぽどサバイバーじゃなきゃ俺と結婚なんかしようと思いますね。それがもう大チャレンジ、冒険じゃないですか、まあ、そんなことで、
いや、本当にあのね、お幸せに、
はい、頑張ります、
はい、
指示通りにやりますので、
ね、
はい、今週も30分間、はい、それでは、ひろえさんの指示で最後までやりますんで、はい、お楽しみください、
はい、月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続いて女優水井真紀さんのインタビューをお届けします。
水井真紀さんですけれども、
はい、
グラビアアイドルさんなんですけれども、傍らで女優としても活動してまして、2009年に終わらない青という映画に主演しまして、
はい、
20回夕張国際ファンタスティック映画祭オフシアターコンペティションノミネート、 2010年沖縄映画祭準グランプリ受賞などというね、話題作に出演なさって今ね、はい、結構話題を集めてるお方です。
そうですか。実際にね、月野さん、まあ、先週から水井さんのインタビュー流れてますけれども、はい、やっぱこうアイドルっぽいこう感じ、
あのちまちまっとした可愛いちまちまっとしてるんですよ。愛玩動物みたいな、あのお散歩一緒に行きたいみたいな。
あ、そうですか。
そうなんです、
あのね前回もあら、マキちゃんね、いろいろあったのねと思いましたけど、今週もまたすごいお話ですか。
はい、まあ、いろいろね、拉致被害にあったとか、いろんな若いのにご苦労なさってますねっていう話ですね。
そうですか、はいはい。それでは水井真紀さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
1回目の放送ではまさにこれぞ 女性サバイバーということで、現在は終わらない青支援、ということで女優として活動している真紀ちゃんですけれども、中学不登校後に特殊メイクの会社に入り、それ一回辞めたんですけど、その後にいろいろ生きづらさがあって自殺未遂を図った、絶食とかね、オーバードープをして、でもクリニックで愛先生といい先生に出会ってちょっと復活したみたいなお話をお聞きしたんですけれども、まあ、そんなことでまた真紀さんのね、これまでいかにサバイブしてきたかって話を聞こうと思うんですけれども、結構てんこ盛りみたいな感じなんですけど、15歳ぐらいの時もいろいろなことがあったっていうことなんですけど、それはどういったことだったんでしょうか。
明るい話に戻りますよ。
いいですよ。
15歳の時私バックパッカーをしていたんですが。
ああ、そうなんですか。いいですね。
ちょっとその辺は本当本筋から全く離れるんですが。
いいんです。それもまさに15歳でバックパッカーなんて言うとすごいじゃないですか。どこ行かれたんですか。
どこ行ったんだっけ。北海道。
北海道。いいですね。
ヒッチハイクで北海道に行ってきました。
ほうほうほう。どのくらい？
どのくらいだ？東京出てから4日とか5日ぐらいで着いちゃったんですよ。
うん、それヒッチハイクしながら。
はい。ヒッチハイクで行って、お友達のうちに普通に泊まったんだけど、なんかよう分からんけど、その時期ヒッチハイクにハマってて
15歳でちょっとやばいですけどね。
まあね、
旅はいいですよね、やっぱ、
旅はいいですね、ところが、あ、すっごいまた話飛んでもいいですか。
どんどん飛んでください。
17歳の時にちょっと私、
はい、2年飛びましたね。はい、ですよ。飛んだり戻ったり全然気にしませんから。
17歳の時に、はいはい、道端で拉致されて なんかちょっと困りました。
それはどういう、あの関東、うちの近くで
拉致、うちの近くで、
どういう、北朝鮮とかそういうじゃなくて、
いや普通のこの、女の子を拉致したかった的な、そういう、
あ、そうなんです
か。そういうですよ。
それどんな、なんか被害があったんですか。
結論から言うと、何もなかったんですよ、ただこう
男性でも、男性複数に連れ去られた。
あ、一人ですね。
一人に。それでもすごい恐怖体験ですよね。
すごいですね、それはちょっと私の人生、人格を形成する大きな出来事ですよね。
かつて、そういう男性に被害を受けた方も実はこの番組何人か出てるんですけど、すごい男性不信に陥ったりとか、そのような、その人格形成って言いましたけど、そんな感じなんですかね。
そうですね、なんか今でも性犯罪者が嫌いです。
ああ、やっぱり憎しみっていうか、どういう感じなんですかね。やっぱり男性に対する嫌悪感とか、そういう拉致体験みたいなのがあると傷って残るらしいですけど。
ああね、
今俺が怖いですか。ここに今インタビューして大丈夫ですか。男として見てないから大丈夫ですか。
なんだろうね、
それはありますよね、いろいろ。やっぱり、わかりました。今の話は15歳ヒッチハイクで17歳で拉致体験がありましたと。
で私の人生は18くらいから始まるんですよ。
18から始まりましたか。
はい、まあ、18からその特殊メイクの会社に行き、
18から特殊メイク
ようやく人生が始まったわけなんですね。
じゃあその中学ドロップアウトからその18までは結構やっぱりいろいろ大変、まあ、大変だった時。
基本遊んでました。
遊んで、はい、遊んでて
遊んでてフラフラ旅に出たり、
うん、
ふらふら遊びに行ったり、うん、タイとかに1ヶ月ぐらい遊びに行ったり、
タイに1ヶ月チャラッと言いますけどタイに1ヶ月、
そういう遊びです。
あ、そういう感じでね、うんうん、なるほどね、うん、で18から特殊メイクの会社に入り、
うん、入り、そこからその映像の仕事が始まり、
うん、
ようやく人間らしい生活が
動物から人間に進化したとなるほど、うん、まあ、そんな感じで、うん、いやでも若いのにね波乱万丈ですね。そっかそっか。でどうですかね、まあ、あのこの番組いろんな意味で生きづらさを持つとか社会的にドロップアウトした人になんか、まあ、ちょっとした生きるヒントがあればなと思ってやってるんですけど、まあそのまあ、どっちかというとあのこもり型悩み系と外に出つつ悩み系があるんですよ。引きこもりになる人と外こもりと引きこもりがあって、まあ、根は一緒みたいなんですけど、
うん、
まあ、マキちゃんはどっちかというと外こもりタイプだったような気がしますけれども、今の話の範囲ではね、
うん、
うん、でも、まあ、根のなんかこう所在のなさとか居場所のなさは一緒なのかもしれないけど、そういう今あの人になんかお声掛けするとしたらどんな感じでしょうかね。
経済的に許すのなら、
うん、
薬を飲みながらちょっと時間をやり過ごすのも大事だよ。
薬を飲みながら、うん、その薬は 何物の薬でしょう。
私、うん、悪名高パキシルを飲んでるんですけれども、
はいはい、パキシル。
すっごい効くんですよ私、
うん、
副作用が一個もなかったんです、
うん、
でもこの中には合う薬がなかなか見つからない人っていると思うんですけども、
はい、
でも経済的に許すんだったらこう薬を多少摂取しながらぼーっと時が癒してくれるのを待ってみるのも一興。
わかります。それはでもまあお医者さん愛先生にかかったりして、まあ、医療の中で、
はい、
これ飲みなさいと、まあ、診断していただいてそれを飲むことでもういいよっていう話ですね。でしょうかね。
パクシルに至るまでがいろいろあったんですが、
はい、
私はラッキーなことにその運命の一つが見つかりなんですが、
はい、うん、
その本当に苦しい時って、
うん、
この苦しみが終わるんだろうかみたいな、
そうですね、
気持ちでいるけれども案外時間って過ぎるものだよ。
いやーそれそうだよね今すごい説得力だったけど、まあその時間過ぎるのに現実の痛みを抗生死薬で過ごすのも、まあ、あの抗生死薬は生きる杖って言いますから、
うん、
ちょっと杖によくかかってる時間もいいなみたいな感じですかね、
うん、
ちなみにパキシルはどうやって手に入れてるんですか。医者でもからもらってるんですか。
普通に医者で。
ああよかった。これネットで買ったって言うとこれ放送できないと思ったんですけど、はい、いいです。それあの、まあ、医療の力ってのありますからね、
うん、
それ本当につらかったら眠れなかったら睡眠導入剤とかね、うつ、ん、だったらとかあるね、デパスト
そう、うん、母親が昔うつだったんですけど今かなり元気なんで、うつ、ん、病の人も治るからね、
ね、治りますよそれお母さんも病院クリニック通って
通ってたんですが、
ああ
今もうすっかり普通の人っぽく、
普通の人っぽく、
はい、
なりましたか。
なりましたよ、
ね、
なるもんだよ。
そんなお母さんでも
いまだにヒステリーなところはありますが、
なるほど、治りますね。
治りますよ意外と。
治るよね、ね、病気ね。
びっくりするでしょ。
そうですよ。それで家中にいるとき俺の病気治るかとかね、私の病気治るかしらって皆さん思ってますけど、
うん、思ってるかもしれないけどうちのおかんが治ったんだから大丈夫だよ、う
ん、そんなひどかったですかお母さん。
ちょっともうヒステリックで手がつけられないし、なんかちょっとお姉ちゃん曰く家に帰ってきたら真っ暗で誰もいないのかと思ってパッて電気つけたら実はそこにおかんがいて泣いてたとか
妖怪ですね。
ちょっともうそういう漫画のようなちょっと ドラマみたいなドラマチックなぐらいの、
うん、
そういうことがあったんだけ
ど
今普通にのほほんと
仲良
くしてるから
やっぱり治りますね。どんな人でも
治るんだね。
うん、なるほど。 お姉さんはどうなんですか、健康的な。
あ、姉はすごい、もうちょっとどこに出しても恥ずかしくないぐらいの立派な
姉、
立派な可愛い、
うん、
頭の良い、
うん、
精神的に頭の良い姉です。
ああ、なるほど。2人姉妹なんですか。
はい。
あ、そうですか。なんで姉と妹の分岐点というのはどこにあると思います。その結構うちも3人姉が2人いて、上の姉は摂食障害になって、下の姉は不安神経症になって、私がリストカッターでアルコール依存症になったんですけど、
すごいダメな感じですね。
もうてんこ盛りで、この終わらない青所と引けを取らないぐらいてんこ盛りとなってますけど、そのまあ、マキちゃんはそのてんこ盛り具合がお姉ちゃんとマキちゃんで分配が違ったとしたら、その分岐点って何なんですかね。
姉は小さい時から IQ と EQ がめっちゃ高いんです。
頭いいわけですね。
なんかすごい勉強ができるわけじゃないんですけど、うん、この IQ テストあるじゃないですか、
知能テストみたいな、
うん、あれがめちゃくちゃ高成績なんですね。
あ、知能が高いんですね。
だからこう精神的に頭がいい人なのね。
それは結構生まれつきっていうか能力、
生まれつきじゃないかしら。
あ、
からうまいこと人生やっていけるタイプ、
持って生まれたね、生きるスキルが結構あるみたいな、
かなりスキルが高い、
うん。じゃあ今日2回目の最後なんですけど、で、まあ、スキルって言葉が出ましたけど、まあ、水見真紀さん、真紀ちゃんが今まで生きてきた中で、まあ、今日でもなんだかんだ言って上から目線で言うよりもすごく等身大の実はさりげないいい言葉がたくさんあったんですけども、自分自身が今掴んだ生きるスキルっていうのはどう思います。その、まあ、落ち着いてきたってことにもちょっと関わると思いますけれども、真紀ちゃん自身がね、今までの人生で私なりのなんかスキル掴んだかなと思うことって何か具体的にあるでしょうか。
女の子に生まれるのって得だぜ。
女の子得ですか。それなんか女の子どう得なんですか。
なんかあらゆる面において優遇されてるでしょ
う。そうかね、
うん、
例えば
なんか男の子で手首切ってる子とかって、
うんうん、
え、男で手首切ってるってなくないってよく言われるじゃん。
痛い感じがしますね。
痛いにも程があるじゃない。
あ、
でも女の子で手首切ってると、
ああ
女の子で若くて手首切ってるってよくいるよねっていうファッションとして、ね、
ちょっと広い
ファッションの一部として見てもらえる、
うん、
っていう面が少なからずあるじゃない。
まあ、その、ね、
例えば楓にしてもそうだけど、うん、物語の中で手首を切る登場人物って大抵女の子じゃない。
まあ女の子だね、うん、
っていうことよ。
それはあ、でも逆に言うとその女性性をうまく使ってこれ使っててやろうぜみたいなこと、マキちゃん自身が。
うん、私女を武器にしてここまで生きてきたからね。
あ、分かりやすいね。そうだよね。どっか上がったって。俺マキちゃんのビデオ何本か見ましたけど。
女の子は楽ちんなんですよ、生きていくのが。
あ、そっか、
うん、いざとなれば結婚して食べていけるからね。
うん、そうだね。そっか、分かりました。じゃあ、まあこれ、まあリスナーの女性に向かって自分のその女性という強みをうまく使えよとということでしょうかね。
なんかそうね、そういうと女性として差別がどうのこうのっていう話によくなりがちだけれども、でも映画って絶対水曜日に見に行くじゃない。
それは分かんない。それは女性がサービスデーですかってこと。
そうそうそう。
ああ、はは、
東京だけかしら。
いや、シネコンとかで新潟でもありますよ、
うん、よかった。まあだから、まあ使えるものは使えばいいんじゃないかろうかという
女性としてのね。
はい、
分かりました。じゃあ、まあそれはとっても分かったんですけど、全然可愛くない中年46歳はどうやって生きていったらいいでしょうか。それどう思います。可愛くない醜い中年でハゲはどうやって生きていったらいいでしょうか。どう思います。
経済的に成功すればいいんじゃない。
分かりました。じゃあ今私経済的に成功してないんで、これからじゃあ経済的もうそうですよ、美貌か金ですよ、生きる技術は。いや、それ綺麗事じゃないですよ、そりゃね、えセクシャルとマネーですよ。まさしく俺これからマネーの王様になって成功しますんで、
いいと思います。
はい、ありがとうございました。といったことで、水井真紀さん2回目のインタビューでした。
月のコーチのハート宅配
便、あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。月野さん、
はい、
あの牧さんは、まあ、年齢はあまり明かしてないとは思うんですけど、
はい、
いやでもね、あのもう11、2の、ね、娘を持つ私としてはですね、非常にこうなんて言うんでしょうね、まだ心の中がこうもやもやっていうか、こう危ないというか、なんか大丈夫、牧、ちゃんっていうふうにこうどうしてもね、感じてしまうところがあって、でほら薬に今頼るっていう ね、 ねえとか、あとはその手首を切ることがこうファッションだとか、いやもう本当ドキドキしますよ、
ね、
いやでもね、月野さんも手首ね切って、リストカットってことはされてましたけど、
はい、
それ全くそうファッションとは関係ない。
私はファッションじゃないですね。
そうですよね。どういう、
私は生きづらさのあまりなんですけど、
うん、
まあ、マキちゃんも実際あの映画の中でもドーンと手見せて、結構リストカットの跡がね、いっぱいあるみたいな、まあ、それはまあ、本人はファッションと言いましたけど、やっぱり生きるためにね、必要だったのかもしれないですけど ね、
そうですよね、まあ、その薬に頼るっていうね、ことも、はい、まあ、いいんじゃないかってことですけど、月野さんもその点についてはどういうふうに思う、はい、
治療ですんで、いろいろ生きづらさに効く抗生試薬がありますから、クリニックとか病院に通ってながら、適量で飲むことは生きる、指針にはなる、ケースもありますよということは思いますけれども、あんま乱用すると良くないですけどね、はい、
でまたその自分なり の、 この生きるスキルを持つっていうことも結構キーワードだなと思ったんですけど、
そうですね、いや女性性を使うというのは別に私は悪いことだと思いませんよ。その深山理香さんという精神科医の人とお話聞いたんですけれども、現実的に生きづらい人がパートナーができると、だいぶそれが一つの安定になるっていうことだから、女の子だったら、自分のセクシャリティをうまく使って、ね、異性なり同性なりを引き寄せてパートナーとしてするっていうのもやっぱりサバイブする一つのやり方のような気もしますけどね。
でもまた月野さんが強くね、マネー
マネーですよ
って言ってましたけど、全然月野さんからはそのマネー臭がしないですよね。
カレー臭はするけどマネー臭はしない。これからでもマネーですよ。結婚しましたし、指示、神さんから指示が出ますよ。マネー、これからはあなたマネーよって指示がもうじきです。そしたらカレー臭どころかマネー臭ですよ。それをぜひ今日はね、マキちゃんから。でも私は、まあ、ある意味痛々しい感じでしたけど、でもその自分の持てる総力を結集してやっぱり生きていく姿には実は結構感動してますけど、持って生まれた生きるスクールがある人とない人ってのはいて、私もない方ですけど、そのマキさんという女性が自分の技術を総動員して今こうやって、まあね、グラビアなり女優なりでこう、ある意味ギリギリで生きている姿は、実は私は同じマラソンを走る身としては、隣でギリギリながら一緒に走っているような人がいるっていうのは実は随分心強められたことは事実なんですけど、はい
はい、
そんなことで来週もですね、ハート宅配便、女優水井真紀さんが登場します。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニード日本を通じてお届けしました。